タロイモ太郎のたわいもナイト。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。10月10日金曜日夜10時、これもですね、東京府中市、ラジオたまり場さんのスタジオから私、編集者でライターのタロイモこと、岩本太郎がですね、2週間に1回、30分間の番組をお送りしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、前回もですね、ちょっと非常に新しい中で、ちょっと今日も やってきまして、今日もちょっとスタジオになんか遅刻したりなんかしてですね、ちょっとご迷惑をおかけしてるんですけれども、相変わらず私の方本当にバタバタしてまして、本当に週刊金曜日っていう雑誌の方なんですけど、ここもね、本当に少ない書体でいろいろやってます。で、今回はね、前回は能登のね、特集、能登半島の能登地震災害ですね。地震、それから豪雨の、まあ、その特集をやったという話しましたけれども、まあ、その後もですね、いろいろちょっと新しくやってまして、実は、まあ、このね、10月の最初の週もいろいろ大変だったです。これ私が関わってるわけじゃないんですけれども、またあれですね、ガザですね、ガザへのイスラエルのね、攻撃から、まあ、2周年ということで、このね、5日から7日にかけては、渋谷、それから、まあ、芝の増上寺でもね、キャンドルナイトっていうのがあったみたいなんですけれども、そういうことのね、記事をやろうっていう話になりまして、私もちょっと知り合いの、フォトグラファーの薄井孝智さん、この方、国立にお住まいの方ですね、以前からこちらにちょっと見に行きたいっておっしゃってるんですけれども、薄井さんがそちらの方に取材に行かれるっていうんで、まあ、ちょっと今回記事をお願いしてですね、私と別の担当の方にちょっと任したりなんかして、まあ、そんな手配もあってですね、なかなか薄井さんもちょっとスタジオにお招きできてないんだけれども、まあ、そのバタバタしております。で、私の方はと言いますとですね、相変わらずその関東の、まあ、金曜アンテナ欄っていう関東ニューストピック欄の方をですねやってまして、まあ、今日もちょっとその辺の話からしようかなと思ってます。実は、まあ、この間前回もですね、まあ、能登の特集でをやった後、その後もちょっとやった中で、これは10月10日号の週刊金曜日の方でですね、まずちょっと関東で扱ったのが、クルド人ヘイトをめぐるですね、裁判なんですね。ヘイトデモによって、まあ、クルド人が平穏に暮らす権利が侵害されたということで、まあ、一般社団法人の日本クルド文化協会、という団体さんがですね、まあ、神奈川県から来ているレーシストの人がいるんですけれども、その人を相手にした訴訟というのを今やってまして、まあ、これがですね、先だってまた9月の下旬ですか、埼玉地裁で、まあ口頭弁論があって、まあ、その後報告集会もあったんですね。まあ、そこでまあね、そこのね、その団体の代表理事の方のワッカさん、士官ワッカさんという方が、まあ、いろいろ話されたりなんかしてるんですけど、相変わらず大変なんですね。もうね、やっぱり入管庁がね、なんかいろいろ茶してきて、人権、本当に不法滞在者ゼロプランっていうのをね、なんかまあそんなのやってきて、まあ、とにかくもう不法滞在者追い出せみたいな形になってきてるということで、ただね、滞在者ってクルド人って言っても、もう逃れてきて日本で生活してらっしゃる方がいて、日本生まれの子たちもいて、本当に日本語とね、まあ、それかさ、ご両親の知ってるクルド語しかわからないっていうのはね、子もいて、そういう子たちがね、お父さんとかもうなんか強制送還されちゃったり、もう大変だぞっていうようなね、そんなお話が出ましたね。なんかもうワッカスさんもね、結局その、仮放免の人たちが今度住民認定の厳格化っていうことを言われて、運転免許が更新できなくなったとか、あともうクレジット会社がもうからね、ローン断られたとか、なんかそんなこともね、いろいろあったりなんかして、まあ、そんな状態がね、続いてるんだなと、もう、編集しながら嫌になりましたけれど、そうしたところ、そのニュースやってる最中に、またちょっとね、非常に悩ましいニュースがね、飛び込んできちゃったんですね。っていうのは、その埼玉、その川口市ってとこですね、ここに在日クルド人の方々、たくさんいらっしゃるんだけれども、まあ、ここでね、川口市議会が、先月末、9月30日に、市内に住む在留資格のない外国人について、一時的に、収容を解く仮放免をやめて収容を強化するよう、これ国に求める意見書っていうのをなんか賛成多数で採択したっていうんですね。なんかすごい話だなと思うんですよね。新たな収容施設を作るようにっていう形でなんか国に求めた収容施設、なんか戦前の悪いね、歴史をね、 思い起こさせるところなんですけれども、まあ、意見書ということなんで、まあ、法的な拘束力はないそうなんで、ないんですよね。ただですね、まあ、市議会が、まあ、国に対して、まあ、住民のそういう人たち、まあ、一緒に暮らしている人たちですよ。そういう人たちをそういう形で一つに収容しろっていうふうに言う意見書っていうのは本当に異例なことでね、まあ、こういうものが今採択される時流なのかなと。特にまあこの間もご承知の通り、この間のね、自民党総裁選ではまあそのやっぱり外国人問題っていうのがなんかすごくクローズアップされましたね。なんかそれが一番なんかね、政府の方もあのね、国政の方でも大きな、ね、看板になってしまうということで、まあ、それをまあ背景にそういった動きっていうのが結構、ね、進んできちゃってるんだなという、非常に危機感を覚えております。ちなみにね、その仮放免者はまあなんか把握できないじゃないかというようなことでね、やっぱりそういうのが意見書を出した方がという話になったらしいんですけれども、ただこれね、以前はね、仮放免の人でも居住の自治体に外国人登録をする制度があって、これ自治体が情報を把握できてたんですね。ところがこれね、今 その自民党の麻生太郎さんですね、この方が政権にいた頃の2009年に、まあ、法改正して、この、ね、こういう制度というのは削除されちゃったもんだから、逆に、ね、把握できないのはこれね、外国人の責任のように書いてるんだけれども、実はそういったね、麻生さんの、まあ、自民党時代に行った、政権時代にやったことの結果としてそういうことになってるんだというふうなことなんですよね。だからまあそういうふうに自分たちやっといて、そういうね、今そういう制度がないじゃないですか、取り締まれっていう話になってるっていうのは、なんか非常に盗作した話でね、こういうことも非常に進んでいるということですね。でまあそれをね、今回、今ちょうどやっている10月17日号の、週刊金曜日金曜アンテナ欄の方で、前回 の, クルド人ヘイト裁判の話に引き続き、石橋岳さん、神奈川新聞の記者の方なんですけれども、ずっとヘイト問題を打ってる方なんだけれども、その方に寄稿をお願いして書いていただいております。でそれともう一つ同じ号でね、これ同じ、まあ、アンテナ欄で、もう取り上げようと思ってるのが、スリランカ人のね、ウィシュマさんっていう方が、もうずいぶん前になるんですけれども、名古屋入管で収監中に体調も崩して亡くなられちゃったっていうことが、事件があったんですね。まあ、それをめぐる今ね、裁判、国賠訴訟、遺族の方々が、まあ、国賠訴訟っていうのをやってるんですけれども、まあ、それに関連して、入管でね、ウィシュマさんの様子を収めた映像というのを、があるわけなんですよ。それがね、まあ、証拠で。それを開示せよということで、遺族の方々が今、裁判に訴えている。これ東京地裁だったのかな。まあ、それのね、やっぱり口頭弁論っていうのが、この間9月の30日ですね。さっき言った川口市の川口市議会との議決があったのと同じ日なんだけれども、東京地裁であって、でそこでね、国側がこれ訴えられてるから、まあ、被告なわけですよ。で答弁書を出してきたんだけど、その情報開示を、しない理由っていうのがまたねすごいんですね。その要するに遺族の人たちが、石宮さんがそういうふうな目に遭ってたっていう映像を情報開示せよっていうことに言ってきたのに対して、これ入管の側がね言って国側が言ってきたのは、ウィシュマさん本人には情報開示請求をする権利があるが、ウィシュマさんはもうすでに死亡している。遺族にその権利はないって言うんですよね。まあ、それもすごいんだけど、もう一つこれがすごいのがね、それは収容されていた名古屋入管というところなんですけど、まあ、そこの名古屋入管には、動画編集をできるソフトのある PC っていうのが1台しかないと。で、作業も1人で行うしかないと。ちなみに同時並行でやってるその国賠訴訟に提出したのはなんかね、そのビデオが5時間ぐらいあるんですよね。それにマスキングの処理とかするだけでもう171時間がかかったんで、残り290時間を分を編集して開示するためには5年間を超えるってなんかね、そういうなんか主張をしてきたっていうんですよね。もう、21世紀始まってもう24、5年になるわけですよね。そういう時にのうのうとそういう主張をしてくるその国側の態度っていうのは何なんだ。要するにそんだけ時間がかかる、で本人が亡くなってるからそれは権利はないっていうね、 もう無理くりなんか作り出したような理由なんだけど、まあそういうことを見るとやっぱりね、そこに映った映像で自分たちに不利な情報が載っているからということでそういうことを言ってきたんではないかというふうなやっぱり疑念をね、持ってしまうわけです。まあこういったことというのがやっぱりなかなか今マスメディアのニュースの方でも上がってきませんし、まあ、そのあたりのことをね、週刊金曜日のようなメディアではまあ報じていきたいというふうに考えておりまして、これこれもですね、入管問題をずっと追ってこられた伊沢博明さんという、元読売新聞の方でうちによく書いていただいている、ジャーナリストの方なんですが、この方が、10月17日号の、金曜アンテナ欄の方でご執筆いただくことになっておりますので、ぜひね、この記事、今言った石橋さんの記事と合わせてですねお読みいただければというふうに考えておりますというところで、このあたりでちょっと曲に行ってみたいと思っております。真心ブラザーズで背景ジョン・レノン、はい、背景ジョン・レノン真心ブラザーズを聴いていただきました。夏メロのようにってなんか歌ってるけど、まあ、この曲自体ももう30年ぐらい前の曲になっちゃうんですかね。なんかね、最初に出てきた時にはこれなんかジョン・レノン冒涜してるって言われて、なんかね放送を中止禁止になったところもあるとかっていう、なんかそんな話もありましたけれども、いやよく今聞いてみるとやっぱりね、ジョン・レノンって人をね、なんか本当にぐるっと回ってね、またいろいろ捉え直そうっていうような感じのね、曲で、聞いてる私なんか非常に共感できますね。で、まあこの番組でもね、要するにジョン・レノンっていうと10月9日、まあ今週はね、10月9日、ジョンの誕生日、それからまあ年末になると今度は12月8日、要するにね、暗殺された日ですね。まあその節目節目でいろいろかけてるんですが、まあそういった時にですね、やっぱりなんかジョン・レノンっていう人が一体何を訴えかけてたの、どんな人だったのかってあたりの結構振り返りっていうのがね、やっぱりいろいろあるんですね、他のメディアでも。実は今週ちょっと見た中でもね、たまさか見たんですけども、これアマスってところのねウェブ記事なんだけど、ジョン・レノンのね、長らくもうどっかに行っちゃってたんじゃないかっていうインタビュー音声っていうのがなんか50年ぶりに見つかったっていう記事なんですね。なんか50年ぶり、1975年のことだから、ジョンがまあ35歳の頃ですかね、まだアメリカにいて、それこそ昔あの人はほらニクソン政権からの盗聴にあった、いろいろね睨まれたとかっていうことで、まあそういったことのですね、なんか警戒感みたいなものを結構あらわにするようなことをなんか語ってたみたいなんですけど、そのねインタビューの時にはね、まあ僕はあと60年は生きるから演奏続けるっていうようなことを言ってたんですね。ちなみにジョン・レノンさん生きてるのはね、その9日で85歳って、どうなってたのかなという感じしますね。なんか俳句をやってたって言うんですね、ジョン・レノンさんね。結構俳句の研究もやってたから、徘徊老人っていうのは認知症じゃないですよ、徘徊老人みたいなことやってて、なんたんじゃないかみたいなことを SNS に書き込んだら、私の友人の人が、夢は彼の駆けのめぐってるかもしれないですねとかつってね、だとしたら本当にね、敗政がいるね岐阜の大垣でなんかのたれ死みたいなことをして、そこでなんか敗政の区碑の隣に銅像が建ってたんじゃないかと、私もまたバカなことを書きましたけれどもね。まあそういったね、ジョンさんが一体、レノンさんが、まあ今のそれこそさっき言った冒頭の、まあガザとかね、そういったいわゆるそういうレーシズムみたいなものがはびこっている今の世相を見たら、一体どんなことを言っただろうなっていうことは、やっぱり私もいろいろ気になったりはするなというようなことで、まあ今回ちょっと、この曲、まあ久々にかけさせていただきました。ということで、またちょっと後半はですね、また私の方で仕事で、ちょっとアンテナ欄の他にね、この10月17日号では、私の方でまたちょっと何本かの記事を、長めの記事を担当させていただいているんですが、そこでやったのが、原発事故避難者追い出し訴訟っていうことをめぐる原発事故避難者、つまり2011年の3月11日の311の原発事故ですね。それで、福島県内にいらしたんだけれども、避難したということで、まあ、いわゆる避難区域外の、まあ、自主避難区域ってところからね、避難して、いわゆる借り上げ住宅っていうところに、まあ、他の地域ですね、東京とか大阪とかいろんなところあるんだけれども、そこに入居した後、まあ、退去できない、いろいろ事情を抱えてね、退去できない人たちに、今立ち退けって言ってるんですね、行政がっていうか、まあ、福島県なんですよね、福島県が、震災後ずっと、まあ、そういう形で、まあ各地に、避難されていった、まあ、福島県民の方々 に対して、まあ、そういうあの住宅無償提供措置っていうのをずっとやってたんですが、これがあの今からもう8年前になるんですか、2017年の3月にこれ打ち切ったんですね。とは言ったっていきなりね、あの移った先で今日からそれ打ち切られたからっつって、じゃあ明日から家賃払えって言われたってなかなか大変なわけです。あの避難された方々はね、まあ、その移った地であの職探しも大変な中で、あのアルバイトの仕事を見つけて、勤められていたり、あるいはやっぱりご高齢の方も多かったから、そこであの体調を崩されたり、した方もいらっしゃるんですね。あとまあお子さんのこともあるし、ね、生活環境はあまり変えられないということでね、何よりやっぱりね、まだ放射線のことが気になるというふうなことで帰れない、でも帰れということで、まあ、そういう追い出し訴訟を行政側が、住民の人たちを追い出したりするケースもあったりなんかするんですよ。で一方で、まあ、住民の方々の方もこれはね、憲法が定める、まあ、生存権とか居住権の侵害であるということで、今からもう3年ぐらい前にね、政府相手に国賠訴訟も起こしてまして、まあ、その国賠訴訟と、もう一つ行政の側がね、これ避難した先の行政の側がそこにいる住民の方に対して、まあ、立ち退き訴訟を起こしている、まあ、ここでは住民の方の方が被告になるんですね。まあ、そういったことが行われていまして、まあ、そのレポートを、フリーライターの吉田千恵さんという方、やっぱりこの問題をずっと追ってこられた方なんですけれども、に10月17日号では2ページの記事を書いていただいております。で裁判がですね、今東京と、まあ、大阪のケースを、報告してるんですよ。で東京ではね、これ東京地裁で今進んでるんですけどね、まあ、ここはね結構お若い方なんですね。A さんという、まあ、仮名で書いてるんですけども、 A さんという女性の方で、もともと福島県の伊達市のご実家にいて、スポーツクラブの契約社員として働いていたんですが、まあ、原発事故の際にね、まだお若いし、まあ、これからまたね、お子さんを、ね、産まれたりする妊娠の可能性もあるからということで、出た方がいいって ご家族との相談の上で、東京に出てきて、まあ、いわゆるそれのね、国家公民住宅の借り上げ住宅ですね、そこに入居したんですよ。でまあ家賃はただで、ただ一方でやっぱり仕事は大変、探しは大変、まあアルバイトや派遣とかでね、仕事しながらやったんですけども、なかなか定職につけなくて、今から10年ぐらい前からは近くのね、そういう会社の事務員のアルバイトをして働いて、まあ手取りは月10万円、出勤は朝6時半からっていうのね、中でやってる。まあ10万円でね、東京で生活するのってね、まあ最近の、まあ最近特に物価高もあるから大変ですよね。なんだけど、まあ家賃がないからなんとかね、やってこれた。ところが、それが今から8年前の、2017年3月に打ち切りを通告されて、で、まあどうしようかと。10万円でやっぱり手取り10万円で引っ越すとこを探すの大変ですよ。でね、さすがにね、福島県の方もそういう人に対して、まあ、仕事を紹介するって、まあ、相談会開いたそうなんですけれども、その対応、まあ、説明会になんか行ったそうなん、説明会っていうか相談会か、相談会に行ったそうなんだけどね、まあ、そこでね、その A さんもなんかね、がっかりしちゃったそうなんですね。っていうのは要するに福島県の職員の人だから、東京の地理感も全然、土地感も全然なくて、地図も追ってきて、ここどうここどうここどうここどうってなんかね言うんですよ。通勤に時間かかるとか、その朝6時に行かなきゃいけないんだから、ダメですよって言うんだけども、とにかく早いとこ決めて出てってくださいと。まあね、そんなような対応をされたということで、非常に不快感を覚えられたということですね。で、まあ訴訟の方に参加されていると。で、なんかそうやってね、まあ人のね、生活拠点を駒みたいにね、なんか動かしてるようなこと、行政やっていいのかというようなことの裁判でして、まあちなみにこれ地裁で進行中でして、今度10月12日、まだ1ヶ月だけですかね、東京地裁で、午後2時から、10月12日の午後2時から東京地裁で、まあ次回の期日があるという、まあそれが東京側の裁判。で大阪側の裁判というのはですね、まあ、さっきも言ったように住民の方が訴えられてるんですね。この方は関東地方から移転された方で、お名前は、ね、公開されてるんですよ。新鍋さゆりさんという方なんですけどね、実はこの方から私も直接編集部に電話もらったことがあるんですけど、本当に困っておられてね、かなり体調が悪いそうなんです。 もう末期がんなんですよね。末期がん患者で、実はこの間ずっと追い出しなどをね、いろいろ言われてる中でも、だんだんそれもプレッシャーもかかってきて、今年の1月にはね、なんか一回入院して余命1ヶ月って言われたって言うんですよ。もう一時は命の危険もあるっていうね。でね、そういう状況にあって、もうとにかくもう手術もできない、病院も転々としたんですけれども、まあなんか今年6月ぐらいにはなんか強制退院食らって、でまあヘルパーさんとか、訪問医療のサポートさんなんかも受けながら、で結局今その退去、大阪市から退去せよと言われた、市営住宅で暮らしてるんですよね。なんで大阪市はそんなねことを言ったのか、しかもね、要するに出ていかないと、その3社の生活保護をね、受けてらしたんだけど、生活保護を打ち切るとか、なんかそんなことも言い出したんですよね。その住宅から出ていかないことを生活保護を打ち切るぞという、それはね、いくらなんでもちょっとひどいんじゃないのということで、まあ、裁判、これはもう、地裁段階は一回終わったんです。特に去年の11月に、一審判決が出まして、まあ、行政は、これは、大阪地裁の判決は、まあ、これ悲しいことに新浪さんに、この住宅の明け渡し、今入ってるね、その市営住宅っていうのを明け渡しなさいって求めるんだけど、ただ市側に対しても、その強制的にその生活保護のね、取り消しとか、職務上のいろんなね、注意義務違反があったじゃないかということで、賠償を命じてるというふうなことで、しかもね、行政側が近隣の民間家賃のね、民間住宅の家賃のなんか2倍ぐらいの相場でね、なんか1800万円とかをなんか請求してきたのを、これ、まあ、840万円に減額した、まあ、これは確かにね、減額した、裁判所もそこを認めたっていうのは偉いんだけど、それにしたって800何十万でしょ。で、しかもね、もう余命1ヶ月で、今だってなんかね、腹水をなんか週2回に抜きながら暮らしてるっていう、そういう話ですからね。で、しかも今、生活保護停止されてないから、本当は大阪市には、生活保護者の住居っていうのを確保する行政責任もあるんだけれども、ところが今裁判をやってるからっていうことで、行政の公平性を理由にやってないって言うんですよ。なんかそういう非常に悩ましい事態が今進行している。で、まあ、この件、まあ、この吉田さんにもずっと追っていただいてまして、これはですね、高裁の判決も、まあ、高裁も一応裁判が結審しました。今度、間近ですね、もう10月の28日に、大阪高裁で、13時15分から、まあ、判決があるということなんですね。まあ、ですので、もし、この放送、まあ、お気になられていた方で、まあ、大阪まで行く方っていうのはね、なかなかいらっしゃらないだろうけど、まあ、報告集会もあって、あと、毎回ね、こちらの報告集会、ズームでもやるんですよね。なので、ぜひ、まあ、覗いてみていただければというふうに思っております。というようなことで、本当にね、最近、さっきのクルド人問題のこともそうですけれども、なんていうかな、ちょっと身近にいる隣人の方で、ちょっと自分たち、大勢の方とちょっと違うからっていうんで、その方々っていうのを、まあ、もちろんマジョリティの人たちも今いろいろな生活不安が広がってるんだけども、そういう中でその、まあ、なんかちょっとそういう人っていうのはちょっと変わった人たちっていうのをちょっと、なんか排除しようみたいな動きっていうものがなんかね進んでしまっている、そういう時代の潮流みたいなものっていうのは非常に気がかりなところではあります。まあ、週刊金曜日っていう雑誌もね、そういうねことをどんどん取り上げていきたいというふうな雑誌ですし、私自身も、まあ、そういったね方々の声というのを少しでもフォローできればと、またこういったね放送でお話しさせていただく場もあることですから、そういったところでも、いろいろお話しさせていただければというふうに、思っておる次第であります。というわけで、そろそろまたお時間がやってまいりました。次回は2週間後ですから、10月24日金曜日ですね、また夜10時からということで、お聞きいただければというふうに思っております。それではまた今回もね、まあ、たわいもない放送で本当にすいませんでしたけれども、また2週間後ぜひお聞きいただければと思います。ご清聴いただきありがとうございました。それではおやすみなさい。